おはようございます。すいません、田島さんじゃなくて鈴木です。ああ、ほら、加湿器購入した時に大活躍した田島さんなんですけど、急な呼びで会議が入ったので、今日は代わりに私が何なりと伺いますね。かしこまりました。あ、自分のお昼飯買うついでに先生のカップ焼きそばも買ったので、よろしかったらどうぞ。すみません、ペヤングと間違えて UFO 買ってきちゃいました。
おりゃ？
田島さんに聞いた話だと、葛西先生はペヤングしか食べないって。
どうぞおかけください。そんなに硬くならなくて大丈夫ですよ。外に出るときは厚生労働大臣という肩書きがついてきますが、省内にいるときは君の上司の一人に過ぎませんから。最近委員会の中でたびたび意見が衝突しているようですね。結構、多角的な意見が飛び交い、交換されてこその委員会です。きれい事を述べる人間も、政府の思惑を汲み取ってくれる人間も、私はどちらも好きですよ。では、本題に入りましょう。今から話す内容は、まだ他言無用でお願いします。東大病院が安楽死治療の受け入れを始める方向で話が大筋まとまりました。7医大に引き続き国内2カ所目の治療拠点となります。ただ東大病院側から一つ受け入れを始めるにあたっての条件が出されています。葛西医師をうちで引き取りたいだそうです。いえ、先方が言うには、うちの第一外科部長として葛西医師を呼び戻したいとのことです。先方の田中理事長や中田院長が葛西医師をえらく気に入っているようでしてね。もともと東大病院は葛西医師の古巣というより医療学部に通っていた学生時代も含め、葛西医師にとって東大はキャリアのふるさとのようなもの。先方も先方で葛西医師が医療の現場に復帰した今、帰ってきてほしいと親心が湧くのも当然でしょう。葛西医師に代わる7医大での執行医および新しく始まる東大病院での執行医は、我々厚労省が責任を持って全国の医師の中からスカウティングすることは約束しました。しかし葛西医師に対する人事権は我々にはない。 今現在の彼女はいわばフリーランスとして我々厚労省と仕事を共にしてくれているようなもの。葛西医師が執行医を辞めても大丈夫なように準備はしておくが、彼女本人との交渉はそっちで勝手にやってくれと伝えておきました。さて、ようやく本題の中の本題です。葛西医師が執行医を辞めようが何だろうが、私にはどうでもいい。代わりを用意するだけですからね。私にとって問題なのは、葛西医師が外科医として復帰する可能性が出てきたということです。仮に葛西医師が外科医として復帰するのであれば、5年前彼女が起こした医療事故を本格的に調査せざるを得ません。当時は震災によるパニックでそれどころではなかったことや、オペを担当した葛西医師が隕石辞任したことで幕が引かれたため、関東大震災の被害の一つとして処理されていましたが、彼女はオペを伴う治療行為をして良い人物なのか否か、厚労省が第三者委員会を設置して調査すべきだと考えています。田島君、君は葛西医師を安楽死の執行医にスカウティングするにあたり、あの事故を徹底的に調べたそうですね。結構。であれば話は早い。改めて再調査をして、2週間後にまたここへ来てください。君の調査結果を踏まえて、葛西医師の外科復帰の道を厚労省も容認しましょう。信憑性は不確かですが、君に一つ情報を与えましょう。あの医療事故で命を落とした村上圭介さんですが、葛西医師の婚約者だったそうです。再調査をするからには多角的にお願いしますよ。首都直下型地震が天才外科医の腕を狂わせたのは事実でしょう。しかし、そもそも婚約者のオペを自らが担当したということ自体について、私は懐疑的な意見を持っていますので。